Welcome to my Canadian life. 皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。かなこです。早速ですけど皆様おいかがお過ごしでございましょうか。日本語おかしいですね。今日はですね、初のここも試みで喋れない試みで、実は、ツイッター、まあ今 X になりましたね、名前が X でのライブをレコードしながらですね、始めていこうかなと思うんですけれども、まあさすがに初回ということもありまして、宣伝もしていませんでしたので、で言い訳を置いといて、まあ時差もありますしね、なんて言い訳を置いとくんですけれども、今のところリスナーは一人でございます。あれ一人じゃないや、私を含めて一人なのに、一人もいないですね、ゼロです。なんですけれどもね、もしね、リスナーの方が参加してきたりとかしたら、質問があったり、来てくるようなことがあればね、それもレコードしていって、まあ編集でカットしてしまう可能性もあるんですけれども、まあいい質問だったりとかね、質問者さんが別にいいよ、乗っけてもって言ってくださる優しい人だったら、そのまま乗っけてしまおうかなと思っているんですが、はい、ということでね、これからもね、ライブでの録画をね、ちょっとちょいちょいしてみようかなと思いますので、もしね興味がありましたら、ちょっと私の X の方をですね、フォローしていただければなと思っております。はい、で早速ライフアップデートに入ろうかなと思うんですけれども、実はですね、まあこのエピソード自体がライフアップデートみたいなところあるんですけれども、めちゃくちゃ転職活動を今してまして、すごい頑張ってはいるつもりではあるんですけれども、いやなかなか難しいですね。景気が悪いと言ってしまえばそれで終わりなのかもしれないのですが、いや昔ほど手応えがないですね、本当にないです。で昔から私結構詐欺、多分個人情報を盗まれたことがあるんですね、カナダで。でそれを使って銀行とかを口座を開設されたりとか、クレカを勝手に作られたりとか、個人情報の盗難にあったことがあるんですよ。まあその経験のせいなのかはわからないんですけど、すごいなんていうんですかね、そのうさんくささを嗅ぎ取る能力が、自分で言うのもなんなんですけど、上がってるなっていう、なんか人より長けてるなっていう部分がちょっと自負しておりまして、最初新卒で大学卒業した時に、まあ2回ぐらいネズミ講のっぽい会社を嗅ぎ分けたことがありまして、まあ、考えてみればもう分かりやすいなっていう感じだったんですけども、その当時ね、新卒社会人もそこそこそんなしてなくて、そんな経験もなくて、全然何も分からない、カナダの就職なんて全然何も分からなくて、そういうのにね、面接に行っちゃったりなんかしちゃった時期もあったんですけれども、でもすぐに気づいたんですよ。面接に行って話を聞いた瞬間に、あ、これはちょっと怪しいなっていうことに気づけて、まあ2回ともね全然はまらずにというか、そこまでね痛手を負わずに済んだんですけれども、そういうね詐欺ってね、いつもあるんですよ。ね、まあ詐欺、まあネズミ教は詐欺ではないのかもしれないんですけど、まあそういう怪しいところというかね、ちゃんと不純なビジネスモデルというか、まあそういう風に言ったら語弊があるとは思うんですけれども、そういうところってまあまああるじゃないですか。で、そういうのってね、どうやって嗅ぎ分けたらいいとか、そういうのが難しいなってずっと思ってたんですけど、で、転職活動一応今してるんですよね。今の会社が、まあコロナ禍はリモートワーク OK にしてもらってたんですけども、コロナが終わってから、まあ私の部署だけなんですけど、会社全体的には8割9割も家で仕事してるんで、私の部署だけは、ちょっと確かに物理的な仕事があるので、まあ、オフィスに来いと言われてオフィスでやってるんですね。まあ別にいいんですけど、家からめちゃくちゃ近いんで、だけどやっぱ通勤しなくていいっていうのいいですね。最悪もう起きて5分で、まあ準備、歯磨いて顔洗って、服装関係ないけど、それから仕事っていうのはすごくいいなと思う。もう本当に怠け者って言ったら、まあちょっと皆さんね、リモアしてる人がどういうことだってなっちゃうと思うんですけれども、まあそういうのがね、コロナの間に体に染みついてしまいまして、もう心地が良すぎてですね、今オフィスに通ってるんですけど、すごく辛くってですね、それが毎日ね、朝起きて準備して、着替えて、通勤して、通勤というか今はね、旦那に送ってもらってるんですけども、通勤してオフィスで仕事して帰ってきて、なんか行くだけで疲れるみたいな、行っているだけでちょっと疲れるみたいなところが本当にありまして、正直本当に なんていうんですか、怠け者だなって自分でも思うんですけれども、私は家で仕事をしたい派なんですよ。むしろ家の方がはかどるというか、家の方が、あ、よし、午前中にもう仕事全部終わらせて午後は休むぞ、まあそんなこと言ったらね、会社に怒られると思うんですけどって思っちゃうんですよね。でも会社でやると逆に、あー、まあいいかなみたいな感じでゆっくりやっちゃうんですよね。どうせ8時いなきゃいけないしみたいなそういう考えになっちゃうんで、もう会社さんからするとね、すごい嫌ななんか社員なんですけどまあそれは置いといて、ということでね、リモアをすごい今探してるんですよ。でコロナの時期の頃に、まあちょっと新しい手口の詐欺が流行ったことがあったんですね。それがリモア詐欺って言われてたんですけど、 その手口が、まあ、なかなか巧妙でして、まあ、リモートワークに関する、ね、詐欺なんですよ。でその時って確か北米ではやっぱりコロナのせいで営業成績が下がって、大量にクビになったりとかいろいろあったんですよね、その時期ね。でうちの会社も3割4割かな、あのコロナによって大打撃を受ける業界の会社だったので、まあ、3割ぐらいはコロナ1年目で、まあ、クビというか、まあ、になっちゃったんですよね、劣行という形で。でその時に、まあ、私はたまたま助かったんですけども、首の皮1枚でつながったっていう感じだったんですけども、その時に仕事を探す人がまあ増えるわけじゃないですか、その失業者が増えることによって。その時に流行った新手の詐欺だったんですよね。で、まあ、忘れたかけた頃、まあ、私がね転職活動今してるって言ったんですけど、の時にこの詐欺に私追って会いかけたんですよ。でしかも今回はネズミ講じゃなくて本当に詐欺だったので、本気で、引っかかりそうになりましたね。ちょっとでも最初から考えても怪しかったんですよ。引っかかってないですよ、本当途中までっていう感じなので。だから今回はね、その私がカナダでリモア詐欺にまあ引っかかりそうになったっていう経験をね皆様にご紹介しようかなと思いまして。でバックグラウンドの話をするんですけども、 さっきも言った通り、まあ、転職活動してるわけですよ。 でずっと転職活動を真面目にしてたんですけど、ある日ちょっとやけになっちゃいまして、イライラし、なんかあまりにも返事が来ないんですよね。であまりにも返事が来ないからちょっとやけになって、うざっと思って、どうせちゃんと私の履歴書なんて見てないだろうとかって思っちゃって、あのリンクトインってあるじゃないですか。リンクトインってあの日本ではどのぐらいメジャーか分かんないんですけど、カナダでは結構使われるんで、北米では結構使われてると思うんですけど、まあ、リンクトインがオンラインの履歴書みたいな感じですよね。なんかフェイスブックだけどキャリアバージョンみたいな、そんな感じで思っていただければいいと思います。でリンクトインでも仕事を探したんですよ。で私もプロファイルがあってみたいな感じで、でリンクトインの中にそのリンクトインにしかない手法ではあると思うんですけども、あのイージーアプライっていうのがあるんですよ。例えばあの会社さんがあのこの仕事を募集してるっていう要項を出すじゃないですか、リンクトインに。でリンクトイン出した時にその私ですよね、その応募する側が、まあ、普通だったら履歴書をアタッチして、カバーレターアタッチして、まあ、質問に答えたりとか、企業側がねあの必要としたものを全部入れるんですけども、だりとか、まあ、もしくは企業さん側のホームページに直接行ってとか、企業さんの E メールに直接送ってねとか、まあ、いろんなね企業さんによって本当いろんな方法があるんですけど、応募するそのリンクトインにはそのイージーアプライっていうのがありまして、それを押すと例えば募集要項があって、イージーアプライって全ての募集要項にあるわけじゃないんですよ。全ての企業さんにあるわけじゃなくて、まあ、あるところとないところがあるんですよね。でイージーアプライっていうのがあって、それを押すとそのワンクリックか2クリックぐらいで応募できるんですよ。でリンクトインにプロファイルを持ってると、リンクトインにその履歴書がもうアップロードされてるんですよね。だからその履歴書を使ってそのイージーアプライを押すと、まあ、それで、まあ、2クリックぐらいで、まあ、その仕事に応募できるっていう応募方法なんですけど、実は私今の仕事をイージーアプライで面接になったんですよね。だからあもうそれもまだ4年前とか5年前の話なんで、ちょっと状況がねまた全然違うとは思うんですし、あと職種もありますから全然違うと思うんですけど、でそれを見た時に、あイージーアプライでいいやっていうのがその時になって、なんかもうイージーアプライできる募集要項の仕事に対して全てに対して本当10件20件ぐらいイージーアプライでアプライしまくったんですよね。でめちゃくちゃしまくって、でしまくった後にすごい後悔して、なんでかっていうと、アプライしたらやっぱり連絡が来るわけじゃないですか、企業さんからね。先日はあのなんていうんですか、募集に志願していただきありがとうございますみたいな、そのメールが来た時に、そういう方法でもう当たりゃあのなんつう数打ちゃ当たりみたいな方法でやってると、どの機器をこれ私応募したっけみたいな話になるんですよね。まあでも思ったよりというか、もう全然返事がなくて2、3週間ぐらい経ったのかな、ね、だったので、うわ今本当に経験悪いんだなと思って、っていうかそのなんていうんですかね、まあ、私の履歴書が悪いとか、その適当にアプライしたっていうのもあるんでしょうけど、全然返事が来なくて、まあそれはそうかと思いながら、まあ、忘れかけてた頃に先週かな、メールが来たんですよ、とある企業さんから。でなんか記憶にはなかったんですけど、なんか要するにメール内容見るとすごく賢いんですよね。待ってくださいね。元のメールを見ます。なんて書いてあったかな。そう。なんか、要するに、あなたの履歴書が私たちの会社に違う募集要項の件でのポジションで届きましたと。リンクトインを通して。 でもこのポジション、残念ながらそのポジション自体はあなたが応募したポジションはないんだけれども、違うポジションで似たようなポジションがあって、もしそちらに興味があるのだったら、もしよかったら応募してみたい、見ませんかみたいな内容だったんですよね。おっと思って、で正直に言って私覚えてなかったんですよ、これアプライしたかどうか。でもその募集、ここに応募したよねっていう丸々っていうポジションは、私がまさにアプライしそうな、アプライしそうっていうかただの事務なんで誰でもアプライしそうなんですけど、その事務職を探してる人はね、あこれ私アプライしたかなとかって思ったんですよ。でメールにもその会社の概要だったりとか、まあ、本当にざっくばらんなんですけど、これぐらいお金はこれぐらいです、で福利厚生はこれとこれとこれですみたいな、でこのポジションは家からです、リモアですのポジションですみたいな感じで書いたんですよね。でもし興味があるのであれば、まあ面接というかその時間がある時間帯、都合のいい時間帯を来週の金曜日以前の時間で教えてくださいみたいな感じで書いてあったんですよね。でその後に、最初の一次面接というか一時的なそのスクリーニングは、最初に質問票を記入していただきますと。でその質問票を記入した後に、次のステップに進んでいただきますみたいな感じで書いてあったんですね。で次のステップがブリーフィングセッションって書いてあるんですよ。でブリーフィングセッションって思ったんですけど、まあインタビューのことかなと思って、まあいいやと思って何も気にせずに見たんですね。でこのメールのすごく怪しいところが一つあったんですよ。で何かっていうと、みんなメーリングリストって知ってますか？なんか例えば楽天とかで買い物すると、なんか要するにそのお店のセールの内容とか、まあ、楽天とかじゃなくてもいいんですけど、ZARA とかオンラインでショッピングすると、そのお店がセールやってたりとかするとメール届くじゃないですか。でそのメールって届いた時に、そのあなたのメールアドレスがメールリストに入っていて、それを一斉に会社が送り出してるわけですよね。そのメールを、その要するにチラシみたいな感じで、だけどその一斉に送られてはいるけど、その一応メールチンプみたいな、メールマスメールのソフトウェアを使っているので、その他の誰に送られたかっていうのは私たち受け取る側は見れないようになってるじゃないですか。そういうサービスがあるんですよね、メーリングリストみたいな。でそのこの受け取ったメールの一番下に、このメールは、ブレボって、これは言っていいと思うんですけど、 BREBO っていうサービスを使われて送られましたみたいな感じで書いてあるんですよ。で To opt out click here って書いてあるんですよね。でこれって何かっていう と、このメールをもう受け取りたくない場合はここをクリックしてくださいって、よくセールのメールにもそういうの書いてあるじゃないですか。もうお知らせを受け取りたくない場合はここをクリックしてくださいみたいな、なんか通信メールマガジン配信停止の場合はここをクリックしてくださいみたいな、まあ、そういう意味ですよね。英語版のそれですって書いてあって、ん？と思ったんですよ。 HR の人がメールリストを使うほど、なんていうんですかね、メールリストを使うほどの数にこのメールを送ってるっていうことじゃないですか。いやこれ怪しいなと、いやこれかなり怪しいなとって思いまして、だけどまあでもこの会社、このメールに書いてある会社がめちゃくちゃ、なんていうんですか、一部上場企業なんですよね、日本でいう。なので調べたんですよ。で実在する会社 でしかもメールアドもすごく、なんていうんですかね、アメリカの会社なんですけど、カナダにも資本があるんですね。でメールアドレスもめちゃくちゃ賢いなと、今は本当笑っちゃうんですけど、その会社名の前に US ってついてるんですよ。 US その会社名 .com みたいな感じだったんですよね。だからおお、すごいリアリスティックな、普通だったら例えばなんですけど、例えばツイッターとかだったら、まあ私の名前ですよね、かなこアットツイッター .com っていうのが多分なんかそういう風な多分メールアドレスだと思うんですよ。多分違いますけど、そういう風な似たような、そういう感じのメールアドだと思うんですよね。で、ね、まあそういう、だから US その企業名 .com だったんですよね。その前はもちろんその HR の人の HR なんちゃらとかっていう名前だったんで、あこれすごい、あそうなのかな、だから怪しい点はあったんですけど、そのメールリストサービスを使ってるっていうでもあったんですけど、まあそれはそうなのかなと思って、まあそういうもんなのかなと思って、じゃあ とりあえず返信してみるだけしてみるかって思ったんですね。まあ怪しいポイント、そこが1ですよね。まず1、メールリストを使ってメールが来てるっていう、そのメール、まあそれがね、メールリストを使って送られてるっていうのが1、怪しい点1ですよね。で返信をしたんですよ。でリプライクポチッとして、で返信したんですよ。あ、メール連絡ありがとうございますって、あのポジション興味ありますって、興味があるので、興味がありますなんちゃらかんちゃらこんちゃらかんちゃらで、あの、まあ、私の時間は、私がアベルボの時間は、この時間になりますので、もしあのご都合がいい時間を教えていただければ幸いですみたいな感じで送ったんですよね。そしたらリプライした先のメールアドがバウンスバックしてきたんですよ。要するにそのメールアドは存在しませんみたいな、んと思って、んどういうことやと思ってメールをよく確認したら、そのメーリングリストで送られてきているので、リプライをそのまま押すと、そのメーリングリストの会社が作ったメールアドに多分送られるようになってたんですよね。だから存在して、なんかこのメール Do not reply at .com みたいなあるじゃないですか、そのメールには返信しないでみたいな、そういう感覚全然違うんですよ。 Do not reply ではないんですけど、そういう感じのメールだと思うんですよ。で、ん?と思ったんですけど、まあいいやと思って、オリジナルのメールアドレスをわざわざコピーして送られてきた、あの企業側が設定したね、送られてきたメールアドに、あのわざわざ設定して、あのそれをコピーして貼って送り直したんだ。そしたらね、届いたんですよ。行ったんですよ、メールが。んと思って、あ、じゃあただ単に HR の人が間違えただけなんだなと思って、あ、もういいやと思ってそういうこともあるんだろうなと思って送ったんですよね。そしたらもうなんとね、返事が来たんですよ。返事が来まして、で質問票がアタッチされていて、あの、まあ、要するにこの質問票に記入してくださいっていうことだったんですよね。ちょっとメール見ますね。 E メールで返信してもいいし、まあ、手で記入してスキャンして送ってもどっちもいいですよみたいな感じで書いてあって、まあ、そのメール送った後に、まあ、24時間から48時間以内ビジネスデイズで次のプロセスにね進むかどうかっていうのをまたご連絡しますみたいな書いてあるんですよね。おおと思いましてね、そうかと思いまして、あ、じゃあそのまま、じゃあそれ、そのね質問票をね、本当に一生懸命、質問何個あったかな、全部で15個くらいですね。15個くらい、まあほぼほぼなんかもう一般的な、本当に一般的なインタビューで使われる内容の質問だったんですよね。なんか5年10年後にはどんなあのゴールがありますかとか、そういう自分を簡単に説明してくださいとか、そういう感じだったんですよね。で、あ、まあ質問票はねやったことがないわけじゃなかったので、まあいいやと思って送ったんですよ。でそれを送ったのが午前中ですね、金曜日の午前中とかだったと思うんですよね。そしてまあ土日はまあ見れない、られないし、金曜日そのうちに時間、あの連絡来るってことないかなと思って、まあね、一日のうちにきっと大量に送ってますから、大量にこういう質問票が来ると思うんでかなと思って、まあ、月曜日に出社したわけですよね。そしたらメールを確認したら来てるんですよ、返事が朝の7時46分に。だから金曜日の午前、まあ午前中って言ってもほぼ昼に送って、月曜日の午前中ってめちゃくちゃ早いですよねでそのメールの内容が、まあ、ちょっと読みますね。 After carefully reviewing the interview answers by the HR manager and the hiring team, we are pleased to inform you that you've been selected for briefing session with the HR consultant. The team believes you are a good fit for the available position and you possess the required skills / experience needed for theblah blah position って書いてあるんです。要するに送っていただいた質問票をよく読みましたと。でよくよ、あの HR のマネージャーとハイアリングチームとで読んだ結果、あなたが次の選考に進むことになりましたと、いうふうに書いてあるんでね。で次の選考で、まあ、HR コンサルタントと話してもらいます。HR コンサルタント、コンサルって、あ、そうかなと思ったんですけど、ちょっとそこかな時点でんって感じなんですけど、クエスチョンマークいっぱいぶっ飛んでるんですけど、まあそれ置いといてで、まあこの HR コンサルタントの人は、まあ、この時間からこの時間まであの時間がありますと。なので Teams ってあるじゃないですか、マイクロソフト Teams、 なんかいろんな会社で今使われてて、あの要するにチャットみたいな感じですよね、まあ、LINE のちょっとビジネスバージョンみたいな感じです。パソコンでも使えるし、携帯でも使えるしみたいな、まあそれを、まあ、結構使って起業するんですけど、それにを使ってコンタクト取ってくださいって言われたんですよ。まあ5分から10分ぐらいですと、簡単なので、まあ連絡取ってください、よろしくお願いしますって、マイグレ Teams のリンクがね貼ってあるんですよね、その人にあの連絡できるんで。でそのリンクを押したら、まあそのコンサルタントの 人のチャットページが飛ぶわけですよね。 LINE だったら LINE ページみたいな感じで、それでその人の写真とかね、めちゃくちゃ怪しいんですよね、超ジェネラルな写真で。で普通 Teams とかってあの自分のポジションとか会社名とか全部書いてあるんですけど、その人って名前しかなかったんですよ。でその他の情報っていうのがあのその人を隠すことを選択してますって出たんですよね、 Teams で。怪しすぎるってこの時点で思うわけですよ。私いろんな面接してきてますけど、こんな風な面接は面接なんかとにかく人とまだ会えないっていうのがすごく怪しすぎて、でも大企業だとこういうこともあるのかなと思ったり、ほらね、人件費高いからで応募する人も多いだろうし、まあ、こういうこともあるのかなと思って、その人に連絡取ってみたんですよ。はいって、私の名前はかなこですって、あのこのポジションにアプライして質問票を記入したらあのコンタクト取ってくださいって言われたので連絡しましたって、あの突然メッセージですいませんって、お時間私はこの時間が大丈夫なんですけどそちらはどうですかみたいな感じで送ったんですよね。そしたら速攻で返事が来まして、オフラインって書いてあるのにでそれを開いたら見たら、要するに、あ、今からでもいいよみたいな、超フランクじゃないですか、超フランクですよね。いやでもちょっと今からは無理なんで、例えばじゃあその時ちょうどもうすぐお昼休みだったら40分ぐらい後とかどうですかって聞いたら、いいですよって言われたんで、あ、じゃあ40分ぐらい後にまたお邪魔しますってことでなんかただチャットしてねみたいな感じで、チャットで教えてアベルボーになったらみたいな感じで、フランクと思いながら、まあじゃあチャットをしようと思って、まあ、40分仕事していろんなちょっと質問とか準備しようと思って準備して、あの質問表とかね見直して、自分の履歴書とか見直してで話をする準備ができて、まあ、あの大丈夫ですって、今から大丈夫ですかみたいな感じで送ったら、まあもうなんとね、このにじみ出る、もうなんていうんですか、ちょっとコピー&ペースト感なんか要するにその内容もすごくジェネラルなんですよね。なんかもうむしろメールでもらってる最初にこの仕事はこの内容ですみたいな、すごい印象に残った質問があるんですけど、まあそういや、その、まあ、要するにこの仕事はこういう感じの内容ですか、大丈夫ですかとか、まあこれリモートポジションなんですけど大丈夫ですかって、家に機材はどれがありますかって言われて、あの要するにパソコンとか机とかデスクとかありますかって言われて、あ、私パソコンしかないんですけど、っていうか自分のパソコン使わなきゃいけないんですかみたいな感じで聞いたら、パソコンとか機材はもちろん送りいたしますよって言われたんですよね。あの福利厚生の中でアメリカでしか使われないものがあったので、あ、私カナダに住んでるんですけど、このポジションってもしかしてアメリカのですかって聞いたら、あ、全然大丈夫ですよみたいな、あのもう一人また違う人がお話ししますんで、その部分ではみたいな感じで言われて、あ、そうなんですねって言ってでその後に何だったっけな、まあそんな感じのが続いて、でいちいち返事がめちゃくちゃ遅いんですよね何にしろ何してんだって、でこの時点でそんな大した内容も話してないのに20分とかかかってるんですよ、25分とか、5分10分で終わるって言わなかったと思いながらも、まあでもなんか質問も本当に大したことないし、私のこととかも聞かないんですよ。ただ単に本当今までメールの内容を言われたこと、唯一違うなと思ったのはその機材の話を聞かれたことですよね。機材ありますかって、何がありますか家にみたいな、ホームオフィスはセットアップされてますかみたいな感じで言われて、その時点で、ね、んと思ったんですよ。で後説明するんですけど、ですごく怪しい、すごくおかしいと思って、でなんかまあジェネラルすごく具体的ではない抽象的な話をして終わったんですよね。でその終わった時にそのトレーニング、あ、そうだ、その他の質問が確かね、あの週払いか 2週間に1回の支払いどちらがいいですかって言われて、あ、で銀行振り込みとチェックどっちがいいですか、チェックで受け取る人いるのと思いながらも、いや銀行振り込みでお願いします、そしたら、あ、分かりました、でトレーニングの間研修中はこれぐらいの値段なんですけど大丈夫ですかって言われて、時給が、あ、大丈夫ですって言って、分かりましたって言って、でその後に何だっけな、で明日からトレーニングを5分か10分ここのチャットでしてもらうんですけど大丈夫ですかって言われて、あ、まあ5分か10分だったらいいですよみたいな感じで言ったら、じゃあ明日朝9時に大丈夫ですかって言われたんで、いや9時はちょっと無理なんで、あの同じぐらいの時間どうですかって言ったら、あ、分かりました、全然大丈夫です、じゃ あの通知オンにしといてくださいね、連絡しますのでって言われたんですよ。あ、そうですか、分かりましたって言って、では ありがとうございましたって言ったら、うん、ありがとう、私もありがとうございましたって言って終わったんですよね。で終わった瞬間にもうそこで旦那に電話して、いや、あの臭すぎると、どう考えても臭すぎるもう私の詐欺センサーがビンビン立ってるわけなんですよね、その時で。これに旦那に話したら、これはもう完全にリモアサキだから無視していいよって言われたんですよ。リモアサキって ってみんな知ってました？私本当にコロナの間にちょびっと流行って、その時は覚えてたんですけど、もう超忘れてて、要するにそういうこんな感じで仕事をねオファーしますって言って、リモートですって言って、その要するに機材を送りたいから住所を教えてくれって言うんですよね。で住所を教えるじゃないですか。でまずそこで個人情報を一つゲットですよね。でその住所を教えた後に、あの要するに機材を送るのにお金がかかるから、あのそれをフロントしてくれ、要するになんて言うんですか、一時払ってくれって言われるんですよ。後で会社から返すから、その今一旦払ってくれみたいな、要するに機材費とかその送料とかを一旦払ってくれって言われるんですよ。でその後レシートとかを会社に送ってくれれば、それで会社から次の給料と一緒に払うからみたいな、そういう話をして、結局払った後に連絡を断つっていう詐欺なんですよ。要するにその会社も存在しないし、その仕事も存在しないんですよ。だからその機材を送りますよっていうのでお金を取って去るっていう詐欺をリモア詐欺って言うんですけど、それだったと思うんですよね、これ間違いなく。でそれがあの最後にそのブリーフィングチャットで話したのが一昨日なんですよね。で今日、あ昨日か、で今日、まあ、連絡来るかな、来たら面白いなと、もう詐欺って分かってるんですけど、来たら面白いなと思って、ちょっと半分ワクワクしながら待ってたんです実はだけど実際来なかったんですよ。だから来なかったっていうところでもう完全に、あ完全に詐欺だったんだなと思うし、今本当メールを見返しても、あこれはちゃんとした企業さんのメールじゃないと思って、メールってその一番下にシグニチャーとか書いてあるじゃないですか、そこにのもおかしかったんですよ今考えるとね。だから本当にね、人はデスパレットだとこういうの見れないんだなと思って、もうこれはもう皆さんとあのシェアするしかないと思いまして、はい、ということで、ね、今回収録させていただいてるんですけど、もしねリスナーの方でもしも経験したよとか、こういうの聞いたことあるよっていう方がいれば、ぜひ教えてください。コラボしましょう皆様。あのということで X の、 あのスペースでね、これからもね、一人でもたとえ一人でもつぶやき喋っていこうかなと思いますので、もしよかったらね遊びに来てください。もしみんなの都合がいい時間とかありましたら、その時間に合わせてねお話しすることもできると思いますので、そういうことができればな、もっと楽しいかなと思いますので、はい、ということでね、今週はこれぐらいにしたいと思います。皆様ご清聴本当にありがとうございました。いつもいつも本当にありがとうございます。更新がね本当に最近はまばらでね、本当に申し訳なく思ってるんですけれども、やめるっていうことは今頭にないので、あの辛抱強くよくね待っていただければなと思います。今いつも通りですね、概要欄にいろいろ貼っておきますので、好きな方法でねご連絡いただければなと思います。本当にありがとうございました。 Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful day and I hope to see you all in my next episode. Thank you very much.